ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, Rizna no minasan. Kyo, 2020年1月25日土曜日は、私、サシが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはサシがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。これから今日のニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。インドネシアとロシアは2023年3月31日にバリ島のヌサドゥアで引き渡し協力協定に署名しました。このように両国は犯罪の加害者の引き渡しをそれぞれの国から申請するための法的根拠を持っています。ロシアの法務大臣コンスタンティン・アントノリフス・チューシェンコはバリ島に直接来て、インドネシアの法務人権大臣であるヤソナ・ハラオリとの引き渡し協力協定の調印式に出席しました。調印式の後、ヤソナ・ハラオリは引き渡し協定はインドネシアとロシアにとって重要であると述べました。ヤソナ・ハラオリは引き渡し協定は2019年に両国によって合意された総合法的援助協力のフォローアップであると強調しました。それでは次のニュースです。巡連祭で埋め尽くされたインドのインドレにあるヒンズー教寺院の床が陥没し、少なくとも35人が死亡しました。寺院はかなり広い井戸の上に建てられており、犠牲者は寺院の床が崩壊した時に井戸に落ちました。3月30日木曜日にこの事件が発生した時、何十人もの巡礼者が宗教上の祝日を祝っていました。井戸の床を覆う部分は金属製のグリルの上に置かれたタイルだけで構成されていることが明らかになりました。マディアプラデシュの内務大臣であるナロタ・ミシャルは事件の調査が開始されたと述べました。一方、地元の警察官であるマニスカポリアは救助活動が継続されており、負傷者は治療のために政府の病院に運ばれていると述べました。それでは次のニュースです。トルコ議会はフィンランドが北大西条約機構 NATO 同盟に参加できるようにする法案を承認しました。この法案の承認により、ウクライナで戦争が激化する中、フィンランドは西側同盟の31番目のメンバーになる道が開かれました。トルコの議会は、ハンガリーの両方議会が今週初めに同様の法案を承認した後、30の NATO 加盟国の中でフィンランドの加盟を批准した最後の国となりました。それでは次のニュースです。インドネシアと米国の気象機構地球物理学庁ベムカゲは、米国国際開発庁 USID を通じて災害リスクを軽減するための早期警報システムを開発するために提携しました。 在ジャカルタ米国大使館の声明によると、米ムカゲインドネシアと USAID は今週、災害早期警報システムを改善するための科学的および技術的協力活動を強化、開発、促進するために協力する覚書に署名しました。米ムカゲの責任者であるドゥイ・コリタ・カルナワティ氏は、米ムカゲインドネシアは USAID を通じて米国との協力を強化できることを非常に嬉しく思います。これにより、インドネシアの安全と福祉に大きな影響を与える気象、気候、地震、津波の現象について互いに学ぶことができます。米ムカゲは、このコラボレーションは災害イベントの課題が増大する中で早期警報システムを改善するためのイノベーションを生み出すことを期待しています。それでは次のニュースです。国家開発計画大臣及び国家開発計画庁の教区長であるスハルソモノアルファは、海事漁業大臣のサクティワヒュトングノと海軍参謀総長ムハマッド・アリ・テイトクと会議をしています。この会議は統合海洋漁業センターエスカペテについて話し合うことを目的としています。エスカペテナトゥナまたはランパ海漁業港はリアウ諸島のナトゥナにあり、穏やかな海の湾にあり、年間を通じて漁業活動を行うことができます。スハルソモノアルファによると、この港の建設は2015年に始まり、2019年に 5.8 ヘクタールの港面積で開設されました。この港はスシプジアストゥティ大臣の時代から建設され始めました。スハルソモノアルファ氏によると、エスカペテナトゥナは2019年から運営されており、現在は海事漁業省の北角漁業総局デジペテによって管理されています。また、エスカペテナトゥナは漁業管理区域711での捕獲、漁業と水揚げ活動の中心となるとともに、ユースを強化する場所になる予定です。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。 スナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは東ジャワのジョンバンから来ました。ラーライバハニフィダイスラム寄宿学校の管理人であるコイルイダワティ氏は、彼女の党は高岩博物館を建設を計画していると述べました。内部には高岩の石窟が刻まれた絵があります。このインスピレーションは彼女が多くの国を訪れたことから生まれました。博物館では高岩が理解しやすいでしょう。訪問者はすぐに手紙の意味を理解することができます。高岩の石窟が刻まれていただけではなく、写真も添えられているため、訪問者は高岩に含まれている意味を学び理解することができます。この美術館を作るにあたり、画家のチームの助けを借りました。このプロジェクトは約5年間実行されており、現在高岩の生展の約半分を占めています。すべての騒動で描かれています。絵は立体的な形で現代的に作られています。各紙はイラストで詳しく説明されています。また各絵は必ず専門家による修正の工程を経て、その成果粛清を放送されています。博物館の建設には30億ルーピア以上の費用がかかりました。次のお便りはジョクジャカルタのバントルから来ました。ジョクジャカルタの特別地域であるバントル文化事務所は、この地域の芸術グループのコミュニティアートのパフォーマンスを様々な場所で推薦しており、地方政府が所有する施設に集中していません。バントル文化局長のヌグロホ・エコ・セティアント氏は、政府が所有する場所や施設に焦点を当てないようにすることで、芸術に関心のある人々の活動をより広く広まり、バントル地域全体の芸術的可能性を高めることができると述べました。彼はまた、現在コミュニティ内のアートグループによるアートと文化のパフォーマンスが COVID-19 パンデミックにより制限されていた後復活したと述べました。それでも舞台芸術は依然として健康面に注意を払っています。現在文化庁に登録されている芸術団体は1025あります。それらはバントル地域全体に散らばっています。最後のお便りは西ヌサタンガラのマタガムから来ました。西ヌサタンガラ州のマタガム市観光局は、イッド・アル・フィトリの1週間後に祝われているロバラントパッド、または1444ヒジリアクトパッドを準備しています。この活動には市内にいる観光局が参加しています。マタガム市の観光局のレニ・オクタフィア長官は、ロバラントパッドのお祝いはマタガム市の観光カレンダーの一つであると述べました。彼女によると、ロバラントパッドの祭典に観光客が参加することは、特にマタガム市での宗教観光の可能性を促進する上でプラスの価値をもたらす可能性があります。レニ・オクタフィア氏によると、ロバラントパッドのお祝いはスカルベラのロアンバロッハカチとアンペナのビンタルハカチという、住民にとって神聖な2つのハカチで開催される予定です。ロバラントパッドは3日ところで同時に開催されています。行われている宗教活動は墓参り、お祈り、無理さん、そして赤ちゃんの髪を切ることです。このイベントはロバラントパッドのお祝いの特徴であるカトパ料理と様々な地元のおかずを一緒に食べることで祝われています。ロバラントパッドはイッド、またはロバラの1週間後に祝われているイッドで、サワルの月の初めに6日間断食したイスラム教徒を象徴としています。リスナー皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、 ラキシです。今日は4月1日の出来事をお伝えします。最初は1914年4月1日マランシーが設立されました。マランシーはインドネシアの東ジャワ州にある都市です。この都市はスラバヤに次いで東ジャワで2番目に大きな都市です。マランは1914年4月1日のオランダ政府時代 A.K. ブロックフェルトが総大市長として設立されました。マラン市はマラン区の飛び地である約 45.28 平方キロメートルの面積をカバーする高原に位置しています。マラン市は教育の町としても知られています。ブラウィジャー大学、マラン州立大学、ウィエン・マウラナ・マリック・イブラヒマラン、マラン工科大学など様々な最高の大学があります。次は1963年4月1日ジャンビ州立大学が設立されました。ジャンビ州立大学は1963年3月23日の1963年代25高等教育科学大臣会 PTIP によって正式に承認されました。その後ジャンビ州立大学設立準備委員会は農学部と畜産学部という2つの新しい学部を開設したため、1963年4月1日に発足した時、ジャンビ州立大学には4つの学部、すなわち経済学部、法学部、農学部、畜産学部があります。それ以来4月1日はジャンビ大学の記念日となりました。最後は1979年4月1日イランは正式にイスラム共和国になりました。イランは1979年4月1日にイラン国民の大部分に対する国民投票の結果に基づいて正式にイスラム共和国になりました。この革命は全世界に衝撃を与えたという点で独特です。世界中の多くの革命とは異なり、イランの革命は戦争の敗北、金融危機、農民の暴動、または軍事的不満によって引き起こされたのではありません。革命は猛烈なスピードで強大な変化をもたらし、軍隊によって保護されていたためにもかかわらず政権を打ち負かし、広大な君主制をGuardianship of the Islamic Jurists または Filiate Fakih に基づく真剣政治に置き換えました。リスナーの皆さん、これで歴史を終わります。
pasti selalu disayang Allah.
インドネシアより世界をお届けしているボイスオフインドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。ボイスオフインドネシア。リスナーの皆さん、インドネシア語です。ジョコイドド大統領はブラジル、中国、米国など多くの国と東ルウオの企業が合意した協力を歓迎します。彼はこの協力が南スラウシの人々の福祉の向上に貢献することを望んでいます。これは南スラウシ州東ルウのペテファレインドネシアにあるカハティスワリガディンワラキア公園の開賞式でジョコウィ・ドド大統領の発言の中で伝えられました。ジョコウィ・ドド大統領は南スラウシ州の東ルウでは将来州や市内の非課税国家歳入 PNBP に貢献することを期待している4カ国間の協力があると述べました。これは社会に福祉効果をもたらします。大統領は協力に参加した多くの企業が世界の兄弟企業で構成されていると述べました。彼はまたこの協力が国の経済、特に南スラウシの経済を改善できることを望んでいます。大統領は、州と国への経済効果がより良い経済成長をもたらすことを望んでいます。その後、ジョコ・ウィドド大統領は、これらの企業がインドネシアへの投資に関心を持った理由を説明しました。その理由の一つは、インドネシアが世界最大のニッケル埋蔵量を持っているからです。したがって、ジョコ・ウィドド大統領は、政府は未加工のニッケルの流出が続くことを望んでいないことを繰り返しました。ニッケルは輸出前に半製品または完成品に加工する必要がありますからです。リスナーの皆さん、これでインドネシア語終わります。 I wanna dance tonight until forever. Let this be the time of our lives. Oh, let me see the light and feel so beautiful. Let this be the time.
no single makeup. That's my woman, she all caked up. Ready for the world, she always face up. You can dim the light, it shine from within. She on fire, alive and kick in. Speaking from the row where she sits in. When she speaks, his story begins. She's a homemaker, record breaker. What don't break her, they just make her. Watch her play her, say your prayer. She know better, won't fall never. She dance like no one else's business. She dance on every man's wish list. She the illest, most deaf the realest. Turn the lights on, we about to witness. Coming for you, you better ready for this inner force that I too never seen before.
I've seen her rainy days, I got my dancing shoes. I don't know about you, but I wanna dance tonight until forever. Let this be the time of
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするアソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、アソナインドネシアです。今回はジャカルタからの典型的な料理、スレンダンマヤンアイスをご紹介します。Selendang Mayang Aisu は今でもファンの多いジャカルタの伝統的な料理です。その甘くて新鮮な味により、この伝統的な料理はイードなどの様々なイベントで提供されることが多く、ラマダンの月の間でさえ、このSelendang Mayangはしばしば断食明けメニューとして求められます。Selendang Mayang Aisu にはスゴヤシの粉で作ったプリンやクエラピスに似たフィーリングが入っています。スレンダンマヤンのレイヤーは白、赤、緑で構成されています。売り手は通常四角いのタンパーに置かれるスレンダンマヤンケーキを縦に切り、約2本の指のサイズでかなり細くし、ボウルに入れ、ブラウンシュガーまたはシロップ、ココナッツミルクおよびかき氷で作った甘味料をまぶします。スレンダンマヤンアイスという名前は1900年代初頭に登場したブタウィの民間伝承シージャンパンマヤンサリから切り離すことはできません。この物語のマヤンサリは美貌で有名なキャラクターです。したがってよく見ると美しい色をしたスレンダンマヤンはマヤンサリの美しさを放っているように見えます。スレンダンという名前自体はダンサーのショールのようにフルーと広くて優雅な形に由来しています。赤、 白、緑の印象的で、ユニークな色はスレンダーマヤンの特徴です。その色とりどりがこの料理を楽しむ食欲を目覚めさせます。サゴヤシコナ、米粉、パンダンの葉、塩、グラニュール糖、ブラウンシュガー、赤と緑の食品、着色料、ココナッツミルクなどの材料を必要とするスレンダーマヤンアイスは、通常担ぎ手で販売され、ボールあたり約1万ルピアで販売されています。このジャカルタの伝統的な料理の特産品は珍しくなってきていますが、ペタクスミラン、パルメラ、カンプンセトババカン、カンプンチョンデッ、旧市街エリアなど、いくつかの場所でまだ見つけることができます。甘い味と氷の冷たさの組み合わせは、特に一日断食した後の喉の渇きを癒してくれます。リスナー皆さん、これでパソワナの2社を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Indonesia より世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワーナワーニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワーナワーニです。今回はラシレン、ダンサーのための共同芸術プロジェクトについてお伝えします。ラサイレンはオランダから振付家のジュナドリ・レオカリアとアーティストのリチャード・コフィーがインドネシアのアーティスト数名と共同で制作した初の国際アートプロジェクトです。このアートプロジェクトでは彼らは過去、現在、未来を形作ることで異なる文化を結びつけます。エキシビションは2023年2月8日にエラスマスハウスで行われたダンスパフォーマンスで幕を開け、さまざまなダンス分野の8人のインドネシアダンサーが出演しました。この展覧会にはインドネシアの5人のアーティストが参加し、2023年5月13日まで続きます。ラシレン自体は半行の女性として現れるカリブ海の精神を披露しています。海に秘められた英知の守護者として、ラサイレンは私たちが知っている現実とオカルトの真実との境界に生息しています。
ラシレンはカリブ海のスピリット、
ラシレンはカリブ海の精霊、マジカルマーメイドであり、彼女を取り巻くあらゆる種類の目撃情報や伝承があります。この精神は私たちにインスピレーションを与え、現代の大きなトピックについて創造的かつ芸術的に語る興味深い人物であると思います。オランダ、私の出身地である西アフリカ、ジュナの出身地であるカリブ海、そしてインドネシアを取り巻く全ての大きな問題があってとしても、しかし私たちがラシレンを選んだのは、彼らが私たちに息を吹き込む空間、遊び回る空気、そして私たち自身の神話を創造するための空気を与えてくれると思うからです。だから行ってみましょう。工房には40名以上のアーティストが登録し、13名が参加者として選ばれました。サディハラアーツセンターでの4週間の滞在中に、彼らはアイディアを発展させ、専門知識を共有し、協力してこの学際的なアートプロジェクトを作成しました。サリハラアーツセンターに住んでいる間、ダンサーはオランダのジュナドリ・レオカリア出身の振付家と激しいトレーニングを受け、さまざまなダンス分野を学び、ダンススキルを磨きました。彼らはイエス・カデニョ、キャルフィン・ジュナイディ、リスナ・エス・ビアント、ティアラ・アリファ・プトリ・プラトモアジ・ティソン・バインの5人のビジュアルアーティストです。その後、ブリスバニア・アユ・サラスワティ・バクティ、ダヌ・アンガダ・ビマタラ、ケスリン・プルマタサリ、ケジア・アリサ・サンディ、ミミ・コロンピス、ライエンドラ・アミラ・レイラ・エス、シャヒラ・ディファ・ドフェンドラ・マレタ・ザネッティ、フィト・プラサスタ・アディ・プルワントの8人のダンサーが参加しました。
By combining all of our stories, all of our points of views,
神秘的から民間伝承、遺産、政治まで、彼の全ての物語と視点を組み合わせることで、私たちは言語を作成します。私たちはダンサーとビジュアルアーティストを選び、あらゆる種類のアイディアを使用できる驚くべきブレインストーミングを行いました。 見事選考を通過したインドネシア人ダンサーの一人がコンテンポラリーダンサーのミミコロンビスです。ミミによるとこのプロジェクトで彼女が得た最高の経験は他のダンサーとコラボレーションする機会であり、ジュナ・ディ・レオカリアがラ・シレンの振り付けを作成する際に彼女に即興の機会を与えたことです。
My name is Mimi and I'm a contemporary dancer. What I learned from this collaboration is that I get to be more aware of the dancers.
このコラボレーションから学んだことは、この部屋やスタジオの空間を意識するにつれて、ダンサーの気分をより意識し、雰囲気が好きになるということです。それは私が行っている限りであり、さまざまなスタイルのダンスを学ぶことです。最高の経験はダンサーやジュナーともコラボレーションできたことです。なぜならジュナーは私たちに即興演奏をさせてくれますし、自分たちのデュエットやソロを作るのが好きで、作品の振り付けもできるからです。ジュナの場合もそうです。彼はそれが彼だけのものではなく私たちのものであることを望んでいました。それから私たちはこの作品に協力しました。これは本当に素晴らしい経験であり、他のプロジェクトではめったに得られないので、私にとっては非常に稀だと思います。このプロジェクトに直接関わっているリチャード・コフィーとジュナ・ディ・レオカリアは、彼らのプロジェクトに対するインドネシアのアーティストの熱意にとても感謝しています。アーティストの熱意は別として、彼らは参加者が短期間で作り上げた親族関係にも驚かされました。計画によるとエラスマスハウスジャカルタでの展示とは別に、ラシレンショーは2023年2月12日にサリハラアートセンタージャカルタコミュニティでも開催されます。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
Harus tak kucurahkan segala isi di hati. Voice of Indonesia.
Listener 皆さん、音楽の広場です。今回はクロンチョンネーションが歌う「Karena Wanita Ingin Dimengerti」をご紹介します。Karena Wanita Ingin Dimengerti という曲は2006年にアダバンドによって人気を博しました。この曲はドニシバラニーとクリシナバラギターによって作曲されました。Karena Wanita Ingin Dimengerti という歌は、世界の女性への敬意と称賛について語っています。この歌に登場する女性は、優しさに溢れた姿で、空に輝く星のような魅力を持っています。それでは皆さん、最後はクロンチョンネーションが歌う Karena Wanita Ingin Dimengerti を聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Perawan yang kau miliki.
Voice of Indonesia.